ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P のリアクタンスです。
はい、同じくソフトウェアエンジニアで年間200冊積読している思想と哲学のオタク、寿司メロディーです。第3の下です、
はい、第3の下です。よろしくお願いします。
はい、
で200冊積読してるっていう挨拶をこの間、
うん、
自己紹介をね考えたんですけど、
うん、
そのうち何冊ぐらい読んでるんやっていう話で、何冊ぐらい読んでるんですか。
いやーでもそれを難しい話ですよね。なんか
あーはー、
同時並行で、そうそう、どこまで読んだら読んだことになったのかがわかんないのと、うんうん、同時並行で5冊くらい読んでて飽きて捨ててるのとかもあるから、
うん、
なんか一文字でも読んだだけで言うと、もしかしたら、うん、積んでる本以上に読んでる可能性はある。ですよ。
あ、
なんかサンプルとか、
なるほど、
ね、本屋でパラパラ巡るとかも、うん、込みだと、
うん、
でも最初から最後まで読み通しましたかって言われると、
うん、
年に 2,3 冊あったらいいんじゃないかな。
あー、読量ってあんまりしない感じ。
しないし、
しない、うん、
読量した本ほど読めてないって思いますね、うん。
ああ、なるほどな。
もう一回読まなきゃいけないとか、
うん、うん、
なんかきっと取りこぼしがあるみたいな謎の罪悪感があって、
うんうん、はいはいはいはい。
そう。でもそこの完全性を求めていくと、うん、なんか、
うん、
もはや一章丁寧に読んだだけの方が読んでると言えるのではないかみたいな風に思ったりもして、うん
うんうん、それはそうだな。なんか前もこの話したけど、アニメとかを通して見たときに、うん、1回目はそんな情報量取れない問題っていうか、ストーリーのあらすじぐらいしか分かんない問題と一緒で、うんうんうん、本って読量するためにはかなり読量モードっていうか
、うん、
ね、あの大筋は一旦置いといて、まあ分からんけど次行くかみたいなモードで読まないといけないみたいなのは確かに、
そうなんです。
それよりはね、2行ぐらいを読んで、この2行どういうことやみたいな方が読んだ感あるような気もするけど。
そうそうそう。僕も文系の大学じゃないからわかんないけど、
うん、
うん、哲学系のゼミとかだと、なんか、原著で読んだそのカントの論文とかを、うん、なんか5行進むのに半年かかるみたいな、噂とかは聞くから、
うん
うん、なんかそっちの方がむしろかっこいいのかなとか思ったりすらする。
確かに。確かにな。そう、なんかカントの純粋理性批判の文庫本とかがなんか6冊ぐらいで出てるんですけど、
うん、
で読んでみて、読んでみ、だから6冊の文庫本なんで、
うん、
まあね、文庫本と考えたらこう読量するのにこう数ヶ月ぐらいやったらできそうなもんやけど、
うん、
わからんからいつまで経っても
そうだよね。
そう、2巻、一巻はとりあえず読量したけど、一巻も特に読んだ感はなく。
いや、読量するだけですごいわ。
うん。ちょっともう、何言ってんだっていう。
僕がニコ生で見た、
うん、はいはいはいはい。
その、哲学研究者の人は、
うん、うん。
やっぱり分かんなくても読量した方がいいみたいなことは言ってはいて。
あー、なるほど。
そう。読量、何もわからないまま読量するを一回やってないと、丁寧に戻ってきて読むができないみたいな、
うんうん、
丁寧に戻ってきて読んだ時の質が全然違うみたいなこと言ってて、ちょっと僕は体験したことないんで正直わかんないんですけど、
うんうんうん、まあなるほどな。まあアニメも2回目からが面白いですもんね。
そうらしいよね。
この後のことを考えるとみたいな読み方が、
うんうん
うん、見方ができるし、その、一回目って、その、うん、過去しかないっていうか、その、読んでる時も見てる時もそうやけど、
うんうんうんうん、
その瞬間よりも先のことって存在しない、けど、二、
うん、
回目の時って、その、すでに存在する、すでに存在するものの、ものを見てるみたいな感覚だから、うん、ちょっと違うなっていうのもわかるけど、わかるしか言ってないけど、
この後こうなっちゃうってことね、みたいな。いろいろ見えてきたり。 後のこれにつながるための演出なのねみたいな。
そうそうそうそうそう。そうだから、例えばこう山が出てきた、映されてるみたいな時に、うん、なんかその初回だとその丁寧に見るとしても、その山の演出への読みみたいなのが発散していくっていうか、
うん、
そのなんか主人公たちに大きく立ちはだかるものとして描かれてるみたいな、そういう見方もできるし、
うん、
なんかこのアニメは全体を通して自然が美しく描かれているのかみたいな、そういう見方もできるし、
うん、
まあ、あるいは季節の移り変わりとかがそういう自然描写の中であるみたいな読み方も可能だけど、まあ、実際のところどれか分かんないみたいなとこってあって、うん、全体をこうバーって通してからもう一回見ると、ああ、この作品の連なりの中でのこの描写はしっくりきますねみたいな。
うん、そう。でも結局フィクションだとその配置の問題が重要になると思うんですけど、
うん、
僕の買う本ってなんか、
あ、
理系の雑学本とか、うん、思想哲学系の本とかが多くって、
うんうんうん、
でこの間とか法医学の本買いましたけど、
うん、
あの特に読みたいところだけ読んで終えてるんです。
うんうんうん、
でもそのなんか死後硬直の仕組みとかはなんかある程度分かった気持ちにはなっていて、うん、まあ知りたいことは知れたからいいかみたいな、うん、これのために1000円払ったなって思って、
うんうん、
もう二度と開かないって感じなんですよね。
いや、それはいいだろう。なんかさすがにそれを独了した方がいいの法医学生だけな気がする。
まあ確かにそれはそうだね。
うん、
でもなんかこのまあ自分でやってることなんですけど、うん、自分でなんとなく嫌なのは、
うん、
じゃあ法医学生じゃないなら法医学の本買わなきゃいいじゃんっていうことはちょっと思うんですよね。そのなんか なるべく正しい知識にアクセスしようとしてる感じが、うんうん、自分で眺めててちょっと嫌で、あの、
なんで嫌なんですか？
いや、だってこう仕事にも役立ってるわけじゃないし、
うんうんうんうん、
その辺で適当に拾った知識で別に何の不自由もないんだから、それで分かった気になっておけばいいじゃんっていうのが一個あるのと、その教科書を読むことによって、
うん、
正しさが担保されたかのような気持ちになってるけど、
うん、
それ誰によって担保されてるかって言ったら権威によって担保されてるだけで、
あ、
その、うん、お前に、お前って俺ね、
うん
うん、お前にそのネットで得た知識とその教科書から拾った知識の違いが本当に分かるのかって思ってる自分もいるわけ。
うんうんうんうん。なるほど。
そう。
な、その形式的にやってるだけじゃないかみたいな自意識が邪魔になるみたいな。
そう。
形式
ずっと邪魔してる。うん、そう、なんか権威に頼ってるだけで。
うん。うん。いや、まあいい。いいと思うけどな。
まあそうだよね。俺もいいとは思うんだけど。
なんか気になるんすね。
気になるね。だからその、ツイッターとか見てると、
うん、
そのなんかネットで聞きかじった知識一点突破で論破してる人いるとかいるじゃないですか。
いるいる。うん。
だからすごい、なんか拍手したくなるんですよね。
ああ。
その調子で行こうみたいな。
なんだろう、その平等っていうか、
うん、
なんかその要はいい教科書とかにアクセスして、それなりに、うん、なんていうか、まともな知識に正しい仕方でアクセスできるよっていう仕草自体がちょっと貴族的というか、
うん、
特権階級的、まあ言い方、ただの言い方だけど、
うん、
まあ、たまたま高等教育を受けた人の素振りみたいなのだから、
うん、
そのアニメとかでいう金持ちが、なんか太ってたりして葉巻吸ってたりするのが、こう、やられて、平民っていうか、まあ、貧民の成り上がりが、こう、銃とかぶっ放すと、喝采を送りたくなる的、知識バージョン。
うん、そうだね。
なるほど。
そう。でもなんかこの敵意の向け方も、
うん。
結局、なんだろう。知識人階層というか、そのなんか、メタ的にその素振りみたいなのを俯瞰して攻撃してること自体も、知識人階層の反対側というか、
うん、
何それこそ、学生運動とか起こしてた人が大学に対してこう攻撃とかしてるのも、
うんうんうんうん、
あいつらもでも別に普通に多分金持ちの息子たちとかだろうし、
うんうんうん、
なんかプロレタリアートの、
うん、
なんちゃらかんちゃらで革命してなんちゃらだとか言ってるけど、別にお前らも別に金持ちで資本家の側だし、みたいな、思うわけ。
もう勝てない。その自意識が生じた時点でもう勝ち目はないみたいな感じですよね。なんか僕の友達にすごい、やっぱりちょっと似た感じだと思うんですけど、その、うん、知識を振りかざすみたいなのにすごい敏感っていうか、まあ嫌悪感を抱いてるような友達がいて、
うん、
で、なるべくそういうことをしないように心がけた結果、何でもあんまり根拠を言わずに否定するみたいな、うん、俺はそれは嫌だみたいなで、ただのわがままなやつじゃんみたいな、そうなるしかないみたいな。
そうね。
だからね、難しいところですよね。
いやでもね、ライムスターの歌丸も似たことをラップで歌っていて、
うんうんうん、はいはい。
なんか、正確なリリック忘れちゃったけど、
うん。
その、右に習えしがちだから、俺は何にでも反対するんだ、みたいな、
うんうん、
言ってて、で、それがこのラップで、みたいなのが、うん、フォローザリーダーっていう曲だったかな。ちょっと、
うん、
これ根拠を出そうとすると、もにょもにょってなっちゃうんだけど、
うんうん、
まあでも、まあそれとかで言ってて、めっちゃわかるし、そういう時期もありました。僕にも。二、
う、
十、
んうん、
歳くらいの頃に、あらゆるものにノーと言い続けて、
うん、
なんか2年間、引きこもり続けるみたいなのやってたので、めっちゃその人の気持ちわかりますね。
うんうん、そう。
なんか、小沢健二好きなんですけど。
はいはいはいはい。
小沢健二は、でも、それ乗り越えてて、
うん。
小沢健二ってフリッパーズギターっていうののバンドを昔やってて、はいはいはい、で、それで結構、
小山田、うん。
あ、そうそうそう、小山田圭吾と一緒にやってた。
うん、はいはい。
で、結構、なんだろう、ニヒリスティックな歌詞を書いてたというか、
はいはい、はい。
なんか、人間が喋る言葉なんて全て冗談に過ぎないみたいなことを言ったり、
うん、
俺たちの意味は常に空回り続けてて、
うん、
何も意味なんてないんだみたいなことを喋ってたんですけど、歌詞で。
はい。はいはい。
フリッパーズギター解散して、小沢健二のソロアルバムの初めてのやつに、
うん、
ローラースケートパークっていう曲があるんですけど、うん、それとかは、はい、意味なんてもう何もないなんて僕が飛ばしすぎたジョークさって言って、
はあはあ、
その過去の自分の仕草みたいなのを否定するんですよね。
うん、
で意味がないことにもノーと言って、意味の側に戻ってくるみたいなことをしてて、だから、お酒は俺を分かってくれてるみたいな気持ちになるんだけど。
いやでもその気持ちはすごいわかるっていうか、なんかとりあえず、あ、これは違う。ある時まで思ってたもの、うん、これは絶対に違うもの、うん、筋が悪いもの、
うん、
なんか脳を突きつけるべきものと思ってたものを拒否し続けると、
うん、
なんかいつの間にかどうしようもない崖っぷちみたいなところに自分が立ってて、もう何もできないみたいな風になっているみたいな、
うん、
で今度その拒絶していたものが自分にとっての希望になってくるし、うんうん、それがこう進んでるのか退いているのかが自分でもわからないみたいな、その年を取ってきたから感性が鈍くなってきただけかもみたいな捉え方もできるし、うん、でもなんか年を取るってそういうことだよなってすごい思うなまだそんなね、そんな年を取ることについて喋るほどの年齢でもないけど、はい、
いや、わかります
、はい、
生き続けてるとね、なかなか、うん、理屈ではどうしようもない部分にぶち当たっちゃうからね。
そうですね。
結局何冊俺は本読んだんだろう。
そう、戻ってきて。
いや、アマゾンの購入履歴とか見ると、僕本、アマゾンでは本しか買わないんですけど、基本的に。
うんうんうん。
年間500とか言ってて。
ええ
ー。物理本200、Kindle 本300とか多分積んでるんですよね。
はいはいはいはい。すごい。
で、本って積めば積むほど積まなきゃいけない本が増えるから。
それはそうかもな。うん。まあ、こう、全体量で言ったら何パーぐらい読んでるんですかね。じゃあ、その、この、冊単位じゃなくて、分単位みたいな、総量みたいなのが
あって、うん、5% っすかね。
5% ね。
100、
とすると。
100ページ積んだら5ページ読んでる。
うんうんうん。
気がするな。
じゃあまあ、10のオーダーになってくるから、
うん。
考えやすい。考えやすい。直感的に考えやすいオーダーに乗るな。でも僕もそんなね、でも言って、
うん。
例えば年20冊とか言うと全然驚かないですけど、うん、でも実際20冊も読んでない気がするな、その通読とかいう意味だと、
うんうんうん、
過去に読んだ本読み返したりとかするけど、もう本当に例えば新しい小説とか読書っていうと新しいなんか読んだことない小説を読むのとか典型的な読書っぽいけど、
うん、
そういうのって本当に年でも今年は結構読んでるから10ぐらいは読んだ。ああ今年っていうのは、
うん、
今3月で12月からっていう意味じゃなくて過去12ヶ月ぐらいのスパンで見ると10冊ぐらい読んだ気がするけど、はいはいはい、それでも多い方っすね。そんなもん。
そんだけ読んでたら偉いだろ。
偉い偉い。
偉さで測るもんじゃない
と。そうそう。偉さで測るもんじゃない。もう好きな一冊をね、一生のうちでこれの一冊が好きだねみたいな感じで全然いいものだし、そんなに好きな小説にぶち当たることって10冊読んだって別にね、全部が全部その後もよくあり続けるわけじゃないから、
うん、それは人生ベストの何かを引くために、
そうそう、
ハズレを引き続けてる、
うん、
な、
そう、まあハズレが徐々に良くなったりとかいろいろあるから、
うん、
まあ、そういう意味で言うといっぱいつまむっていうのはいいのかもしれないですね。そうやって500ぐらい買って 5% ずつぐらい読むみたいな。
まあね。本当かわかんないけどね。
わかんない。
僕ミステリー読めないし、ミステリー好きな人ってめっちゃ読むし、そのジャンルの約束ごともわかるから、うんうん、多分読めば読むほど、
うん、
読むスピードが速くなると思う、
ね、
う
ん
う
ん。確かに。
脳内で使うメモリも少なくなっていくから。
うんうんうん、
でも僕はもう何も約束事がわからないまま、なんかそこにはまだノーと言い続けてる自分がいて、俺はこう約束事に従って見ないぞみたいな、
うん、いや、まあ、ミステリーとか 5% 読んでもしゃあないから、
まあそう
です、通読しないと。はい、そんな感じで、
そんな感じでで
した。そのぐらいの本を読んでいるラジオ第3の下です。
はい、あ、ちょうどさっき読んだやつを、はい、
お、
なんか小沢健二が書いてる、うん、
はい、
これか脱足かもしれないんだけど、
うん、
三島由紀夫のレター教室っていうのに小沢健二が帯書いてるんですよ。
うん、うんうん、
で一部分を除いて全て SNS に上げていいよって言ってるから、なんか軽く紹介するんですけど、
はい、
ね、でしかもレター教室に関して僕は帯しか読んでないっす。
はい。読書に読んだ本のうちに入るか入らないかっていう
微妙なラインですよね。
微妙なラインですね。
設定はちょっとやりました。
はいはいはい。
でもこれいいこと書いてあって、
うん、
私たちは今も常に手紙を書いているっていう話から始まるですよね、う
ん、はいはい。
で要はなんかその意識の流れみたいなものが常に頭の中で起こっていて、
うん、
それを手紙だと言っている。だけど、その現代って、そのバックスペースキーがあるから、いろんなことを訂正して、削って削って削り切ったものを伝えてる。
うん、
チャットとかでは、
うんうん。
って言ってて、で、テクノロジーっていうのは、その作るものも変えてしまうし、コミュニケーションのあり方も変えてしまうんだけど、 うん、昔はバックスペース機がなかったから手紙っていうコミュニケーションの手段しかなかった。だから意識の流れを奔走させて、うん、もう支離滅裂でもいいから、とにかく最後まで書き切って、うん、で、5枚の便箋とか綴って、なんか切って貼って送ったりしてたんだと。うん、で、その、はちゃめちゃさ、うん、その、まあ、毎日のショートメッセージを2メートル走だとしたら、
うん、
手紙は100メートル走だみたいなことも言ってるんですけど、
うんうん、
なんかその100メートル走を走る体力みたいなものがいいんだみたいなことを言っていて、
うんうんうんうん、
そうで、あなたは毎日その短いショートメッセージの中で、うん、バックスペースキーのある世界の中で長いものを書いちゃダメだって思ってるかもしれないんだけど、書いていいんだよっていうのが締めくくりなんです。
うんうんうんうん、
僕は割とポッドキャストをこう手紙だと思ってやっていて、
うん、おー、うん、
あの思ってますっていう感じですね。
いい話じゃないですか。
はい。で、一応読んで、あの、うん、行動にはつなげるつもりで読んでて、だから半分自己啓発本みたいに読んでますっていう感じですね。
うん。
うんうんうんうん、
でもいいですね。なんか、うん、そういう一塊のものとしてものを伝えることってあんまりないからないし、いやなんかさこの間まで正岡式の話をしてたから正岡式の話をすると、うん、その体力みたいなのめちゃめちゃ感じるんで、
はいはい、
なんかそうだよなって今話しててめちゃめちゃピンとくるっていうか、
うんうん、
その書き始めたらもう怒涛のごとくに書いてるんですよね。
はいはいはい、そうですよね。リャクさんは書簡読む人ですもんね。
そうそう、書簡読むんですけど、怒涛のごとく書いて、で、筆とかも擦り切れるんですよ。筆って擦り切れるらしいです。擦り切れて、だからもうボロボロになって、で、それをなんか送ってとか、そういう。
すげえな。
そんな、なんで、うん。その体力って、欲しいしな。
そう
惜しいし、うん、でまあ書くことは現実的にあんまりないとしても、うん、まあポッドキャストとかで喋ったものを人に聞いてもらうみたいな、そういうより生に近いみたいなコミュニケーションができたら嬉しいですね。
そうだね、そう思います。
はい、
じゃあ終わるか。
終わるか。ありがとうございました。あ、チャンネル登録、高評価、お手紙の方よろしくお願いします。
お願いします。